こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、スタートアップの成長を下支えするコーポレート業務を、総務、経理、労務、法務、資本政策、そして M&A や IP を準備まで含めて体系的に整理した実務書である。企業のファイナンスシリーズの流れを組みながら、資金調達だけでは見落とされがちな社内管理の設計や運用を、創業初期から上場準備段階まで一気通貫で扱っている点に特徴がある単なる制度解説ではなく、スタートアップ特有の速度感や人員不足、制度未整備の環境で何をどの順番で整えるべきかを具体的に考えさせる構成になっている。経営者 CFO、 コーポレート責任者だけでなく成長企業の管理部門にいる実務担当者にとっても現場で使える判断基準を得やすい一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、スタートアップの成長を止めないためのコーポレート業務全体設計。本書の中心は、コーポレート業務を後追いの管理作業ではなく事業成長の前提条件として捉え直す点にある。スタートアップでは営業や開発が先行し、総務、経理、労務、法務が後回しになりやすいが、実際には契約、請求採用、就業規則、反社チェックなどが遅れると資金繰りや信用ガバナンスにすぐ影響する。そこで本書は、業務を部門別に切り分けるのではなく、創業初期から拡大期、出口局面までの流れの中で整備すべき論点として提示する。これにより単発の制度導入ではなく、会社の成長段階に応じてどの業務を優先すべきかを考える視点が得られる。管理部門を単なる事務処理部隊ではなく、経営の実装装置として位置づける構成が本書の強みである。次に、新規事業や事業拡張では経理を早期に巻き込むことが重要になる。本書は、新規事業の立ち上げ時にビジネス部門だけで判断を進める危うさを強調している。事業が増えるほど、請求方法、原価の見え方、部門別損益、下記待機、会計処理の打算性といった論点が複雑になり、後から整えようとすると運用負荷が高くなる。だからこそ、構想段階で経理やコーポレート部門を検討チームに入れ、採算性を早期に確認することが必要になる。これは単に会計ミスを防ぐためではなく、事業の継続可能性を見極めるための手続きでもある。スタートアップが複数事業を持つ場合、スピード重視の意思決定と管理制度の両立が課題になるが、本書はその接点を実務として示している。結果として管理部門が事業のブレーキになるのではなく、事業の成立条件を早く見抜く役割を果たすことがわかる。さらに、給与計算、社会保険、健康経営を通じて人事労務の土台を整える。労務領域では、給与の額面と手取りの税金と社会保険料の控除、年末調整、保険料率の更新、産業医や衛生管理者の配置など、スタートアップがつまずきやすい実務が整理されている。特に給与計算は単純な支払い業務ではなく、法定控除と会社負担を含む複合業務であり、制度理解が不十分だと従業員対応の不信感にもつながる。本書は、VC が関わるスタートアップならではの健保組合の選択肢にも触れ、制度の違いが会社運営に及ぼす影響を具体的に示す。また健康経営についても採用力や定着率の向上に結びつく経営施策として位置づけている。つまり労務は法令遵守の最低ラインを守るだけでなく、組織の持続性を高める投資対象として描かれている。人材獲得競争が激しい環境で制度設計が競争力になることを実感しやすい内容である。そして採用、株式報酬、引き抜き対応まで成長企業の人材戦略を法務と税務で支える。本社は、採用を単なる人数確保ではなく、法務と税務の両面を伴う経営課題として扱っている。リファラル採用では、職業安定法との関係や就業規則への明記、ボーナスの賃金設計など、制度を適法に回すための注意点が必要になる。また、過度な引き抜きは違法性を問われうるため、採用活動であっても境界線を理解しておかなければならない。さらに、従業員美化部会や譲渡制限不株式など、ストックオプション以外の株式報酬制度も取り上げ、上場前後のインセンティブ設計を広く捉えている点が特徴的である。人材獲得と定着を同時に考えると、給与だけでなく報酬の形、法的リスク、税務処理まで一体で設計する必要がある。本書はその全体像を実務で迷いやすい論点に即して示しているため、採用と人事制度の接続を考える読者に有用である。最後に、決算期、監査法人 M&A、IPO 準備まで見据えた出口戦略の実務。本書のもう一つの重要な視点は、日常のコーポレート業務を出口戦略とつなげて考えることにある。決算劇の設定一つをとっても、監査法人の繁忙、45日ルール、事業の季節性、融資のタイミングなど、上場準備や資金調達に直結する要素が多い。単に3月決算を避けるべきという話ではなく、会社の成長計画全体に照らして何月締めが合理的かを検討する姿勢が示される。 また、M&A や IPO 準備に向けては、日々の商標管理や契約整備、権限設計がそのままデューデリジェンス対応力につながるため、平時の運用が重要になる。ここで本社が優れているのは、出口を遠い将来のイベントとしてではなく、今の業務設計に反映すべき前提として扱っている点である。成長企業の管理部門に戦略とオペレーションを結びつける視点を与える。結論として、本書は、スタートアップの経営者、CFO、コーポレート責任者、そして成長企業の管理部門担当者に特に向いている。理由は制度の説明にとどまらず、実際に会社を回す上でどの順番で何を整えるべきかを、業務横断で把握できるからである。総務、経理、労務、法務、採用、資本政策、IPO 準備までを一冊で結びつけているため、個別論点の知識が点で終わらず、組織運営の線として理解しやすい。類書の中には人事、会計、法務を別々に扱うものが多いが、本書はスタートアップの成長速度を前提に管理業務を経営実務として再配置している点が差別化要因である。現場で制度を作る人にも全体像をつかみたい経営層にも実用性と見通しの両方を与える内容になっている。ご支援いただける場合はフェムトパートナーズポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。